クルーシャルポイント2、ビジネスパーソンは主に信頼し、思い煩いから解放されて、信仰を持って大胆に時代の祈りを祈るべきである。アウトライン1、時代の祈りは個人の信者の祈りではなく、キリストの体としての召喚の祈りです。第一コリント12章27節、今やあなた方はキリストの体であり、そして各自は死体なのです。マタイ16章19節、私はあなたに天の王国の鍵を与える。あなたが地上で縛るものはすべてすでに天で縛られていたものであり、あなたが地上で解くものはすべてすでに天で解かれていたものである。私たちはこの昇天の地位は個人のためではないことを認識しなければなりません。むしろこの地位は体のためです。キリストは頭であり、私たちは体です。今日キリストの体として、私たちはキリストの昇天の地位を要求する必要があります。私たちはキリストの昇天の地位を取り、要求しなければなりません。主よ、私たちはあなたの体です。私たちはあなたの中にいます。あなたは頭であり、私たちは体です。あなたは体としての私たちに対して万物の上の頭です。ですから私たちはあなたが獲得されたすべてと、あなたが獲得されたすべてを要求します。私たちはただこの地位を要求し、この地上で起きているあることに同意しないと主に告げる必要があります。アウトライン2、祈りの家における私たちの祈りは神のエコノミーの成就のためであるべきです。列王記上8章48節、そしてあなたが彼らの父祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれた町、私があなたの皆のために建てた家に向かってあなたに祈るなら。ヨハネ14章13節から14節、あなた方が私の名の中で求めるものは何でも、私はそれを行う。子の中で父の栄光が表されるためである。あなた方が私の名の中で私に何を求めても、私はそれを行う。一方で、私たちは彼らのために祈りますが、もう一方で神の権益のゆえに、私たちは彼らのために祈ります。もし私たちが祈りの目当てを祈る対象に合わせるなら、敵の攻撃をもたらすでしょう。これは霊的戦いにおける霊的な戦略です。私たちは、祈りが私たちと神とサタンの三者を巻き込んでいることを覚えている必要があります。時に私たちがある人のために祈ると、サタンが介入してその人を攻撃し、その人の状況はさらに悪くなってしまいます。これは私たちの関心がその人自身にあって、神のエコノミーにはないからです。私たちが誰のために祈るにしても、私たちの祈りは神のキリスト、すなわち神のエコノミーにおける神の権益を目当てとすべきです。私たちは正しく祈るために、主イエスの御名の中で神に祈り、神のエコノミーのための神の権益を目当てとしなければなりません。主イエスの御名の中でといっても、伝統的な型にはまった祈りを意味しているのではありません。イエスの御名の中で祈ることは、地上における神の権益のために祈ることです。適用、ビジネスパーソン、大学院生編。マタイ6章30節。あなた方、信仰の小さい者よ。31節。こういうわけで、 何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って、思い患ってはならない。32節。なぜなら、これらのものはすべて、異邦人が切に求めているからである。あなた方の天の父は、これらのものがすべて、あなた方に必要であることをご存知なのである。33節。むしろ、まず父の王国と父の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてあなた方に加えられる。ビジネスパーソンは仕事において、生活のために、額に汗して自分の義務を果たすべきですが、主に信頼することを忘れ、収入のことや将来のことで思い煩わないように注意してください。あなたが時代の祈りを祈るために、あなたは生活の必要や将来のことについて、牧者である主に信頼して、思い煩わないことを学んでください。そうしなければ、まずキリストと教会のことを求める時代の祈りを祈ることはできません。兄弟の証。私は全時間奉仕で5年間奉仕をした後、30歳の直前から働き始めました。働き始める前に、また働き始めてからもたびたび献身を更新して、主イエスよ、私は在職青年として働きながら主に仕えます。私の本業はキリストと教会です。私の職業は副業です。私は副業であっても、勤勉に仕事をする必要があり、同時に主を見上げ、祝福を求めます。しかしながら、私は今ここであなたに求めます。私の本業を成功させてください。私の人生が成功するかどうかは、本業の成功にかかっています。仮に副業が成功しても、本業で失敗すると、私の人生は失敗です。主よ、私を憐れんで、まず本業のキリストと紹介を求める人にしてください。と祈りました。主は私の子の祈りを聞いてくださいました。会社の中で多くの困難な状況に出くわしましたが、この献身のゆえに、権威の祈りをする大胆さを持つことができたと証しできます。会社の業務上の問題を持てば持つほど、主に仕える時間を増やしました。悲しいことがあっても、人に裏切られても、人に騙されても、環境に圧迫されても、熱心に兄弟姉妹と福音のために祈り、訪問に出て行きました。ある時、新製品の発売直前に、外注先の工場の品質問題が起こりました。誰も解決できませんでしたが、担当ではない私が行き、約半月で問題をすべて解決できました。また、物流の拠点を変更したとき、大きな問題が起こりました。私は物流の担当ではありませんでしたが、私は自ら進んでいきました。10日前後で問題は解決しました。私がどこに行っても、多くの問題は私が行くことで解決しました。これらの問題解決のとき、必ず権威を行使して、主イエスよ、あなたが私と共におられることを感謝します。大混乱の源はいつもサタンです。悪魔サタンよ、私はお前に徹底的に反対する。それだけではなく、サタンよ、キリストの体の一次第である私はお前に命じる。ここから出て行け。と祈りました。弱くなり、失敗したこともありましたが、兄弟姉妹に開き、交わって彼らに祈ってもらい、支えられました。そして献身を更新することで、また実際に奉仕のために時間を費やす生活を維持することで、権威を行使する大胆さを持つことができました。 主を賛美します。あなたは、時代の祈りは高すぎるので、現状では祈れないと考えてはいけません。この考えは、あなたを恐れてあなたを騙すサタンの攻撃から来ています。疑いは思いの中にあるので、単純に霊に戻り、御言葉を信じて、今日から時代の祈りを祈ってください。ヨシュア一章七節。ただ強く大いに大胆であれ。私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法に従って守り行いなさい。そうすればあなたはどこへ行っても成功する。